ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員の赤澤清隆と、
3回生の福島隼人と、
2回生の吉見真由子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、今日は、私だけではなくて、
はい、
福島くんもねスタジオから、はい、来てくれてます、
はいはい、
先ほどまで授業で終わってそのままという形で ね、
はい
ね、
はい、
来てますけれども、はい、7月入って初めての放送になるんですけれども、はい、皆さん7月実感ありますか？
はい、全くないですよね、正直。
全くですね。
ねえ、もう1年半分終わりましたけども。
ねえ、あっという間に過ぎてしまいました。はい。
はい。ねえ、まあちょっとまだね、梅雨空が続いて、うん、今日はね、幸い雨も降らなかったんですけどもね。
う
ん、
そうですね、はい。
はい。ちょっとね、前期もそろそろ後半戦という形になってきたんですけども、うん、
はい、はい。
なんか皆さんなんか、これできたぞとかやり残したぞっていうことあります？
そうですね、なんか不完全燃焼感はずっと否めないんですけど、バイトばかりで。
あ、そうか、
今年は、はい、
うん、なんかねパターン化してるかな、大学いるか、うん、大学の授業を家で受けてるか、
はい、
バイト行くか、
家にいるか、
家にいるかね、でもちょっとずつね外にね、うん、出られる機会も増えてきたかなっていうことで、はい、まあ、ちょっとそれと合わせてね、はい、また感染状況も広がってるって、うん、なかなかね、出るべきか出ず、うん、出ないべきかって悩む、うん、ね、なかなか悩ましいところではありますけれども ね、 うね、うん、なんか2人は出かける予定とかあります？
僕は全くないですね。
全くないの？吉見さんは？
いや、自分もそんなないですね。
なるほどね、
う
ん、
どっかっていうのは
そっかそっか。まあ、大学もね、はい、今週から、ゼミだけですけども、登校がね、うん、始まりましたけれども、はい、まあ、ちょっとずつね、はい、なんかこう、外に出て、うん、気分を、リフレッシュするようなね、
そうですね、
まあ、そういう機会、まあ、少しずつ皆さんもね、持っていただければと思います。
はい。
はい。
はい、
番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターアカウントまで、ダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは一曲お送りします。グリーンでソラシド。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科の赤澤清隆と、
3回生の福島隼人と、
2回生の吉見真由子がお送りしております。
さて、続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。先日オンラインで収録を行いましたので、その模様をお送りします。それではどうぞ。
ハッピートーク、今回はフクロウ文庫の西尾美里さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西尾さんは半年ぶりのご出演になります。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はオンラインで出演していただいているのですが、今はどちらで出演していただいてますか？
あ、はい、今はね、自宅からつないでます。はい。
では改めてフクロウ文庫の活動について教えてください。
あ、はい、フクロウ文庫は、京都の、北区上賀茂という地域で、活動している施設図書館になります。子どもの絵本とか児童書、まあ、コミックから大人の本まで置いていて、図書館として、はい、機能しています。ただ、 袋文庫に特徴的なのは、はい、その図書館の機能としてだけではなくって、地域の方に講師に来ていただいて、はい、様々なワークショップなどを開催しています。月に今のところ、定期的に開催していただいているのは、3つ4つありまして、和菓子作りのワークショップだったり、科学、自然科学のワークショップであったり、はい、手芸やクラフトのワークショップ、あとは、レジンアクセサリーのワークショップなどは定期的に開催をしています。で、それとは別に、大きなイベントなども企画して、年に1回か2回そういった企画をしておりまして、去年は、子供さんが主体になってお店屋さんごっこをするような活動であったりとか、あとは、北区の街づくり提案支援事業の助成を受けて、性教育の、様々な企画を実施しています。で、それは、子供たち、大人たちに多様な学びの場があるといいなというふうに願って活動をしています。
フクロウ文庫の場所については、詳しくはどちらの方にあるんですか？
あ、はい、上賀茂、地域としては上賀茂の地域になるんですけれども、細かいことを言うと、北山橋、鴨川の北山橋を、ちょっとこう、北の方に、川沿いを上がっても、行ってもらってすぐのところにあるので、はい。アクセスはあまり良くはないかなと思うんですけれども、環境はとても良いところです。
結構自然に囲まれたところなんですかね？
あ、そうですね。すぐそばに鴨川があって、はい。はい。まあ割と上賀茂自体がのどかなところなので、はい。
新型コロナウイルスの流行がまだ続いてますが、西尾さんの生活や活動には何か影響がありましたか？
3月に、臨時休校が突然決まって、学校が一斉に、休みになった時期に関しては、どちらかというと、状況を見ながら、子供たちの居場所がなくなってしまっていることに危機感を覚えて、はい、3月中は、子供の居場所を提供するっていう目的で、臨時会館などで、対応をしておりました。ただ、4月頭、まあ、3月末から4月頭に、状況がどんどん悪化しているということがありまして、フクロウ文庫もちょっとこの状況に合わせて休館という形で、全く、はい、開けずに、この2か、4月、5月、6月の途中まで、はい、は、開けずに、休館をしていたというような状況になります。はい。
まあ、僕も何度か袋文庫を伺ったことがあるんですけれども、
はい、
まあ、人がより集まる、まあ、密になる、まあ、そういう楽しさがありましたよね。
そうですね、そうなんです。直接出会って、はい、いろんなことを交流しながらできるっていうところが強みであり良いところだったと思っています。
まあ、酔って集まれない状況での活動というのは難しいですよね。
そうですね。人と人とが会うこと自体がリスクになる事態が来るっていうのは想像していなかったので、本当にその活動を見直すきっかけになりました。
まあ、実際今まで、まあ、いらっしゃってた方たちとは、まあ、どのように交流されてるんでしょうか？
はい。はい、そうですね。リアルで集える状況じゃなくなってしまったので、まあ、何かできることはないかなということを考えまして、オンライン上でちょっと集う場を作るっていうことを、4月の頭に開始をして、今も、まあ、開館はしているんですけれども、続けて、そういったオンラインでの活動は、実施しています。はい。
まあ、袋文庫の活動にも、まあ、いろいろな影響があったようなんですけれども、まあ、西尾さんの生活には何か影響ありましたか？
そうですね、私自身の生活に関して言えば、それほど大きな、変化を強いられるということはなくて、まあ、本当に文庫を開館できないような状況というところが一番大きかったかなと思います。はい。
フクロウ文庫にまつわるいろいろ興味深いお話をありがとうございました。後半も引き続き西尾さんにお話を伺います。 ではここで1曲です。ザードで心を開いて。大谷大学ハッピーアワー、ハッピートーク後半も引き続きフクロウ文庫の西尾美里さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新型コロナウイルスの影響で、はい、いろんなことができなくなったっていうのはあると思うんですけど、はい、まあ、そんな中で新たな発見や、はい、チャレンジしたことなどあれば教えてください。
はい、先ほど少しお話しさせてもらったんですけれども、はい、フクロウ文庫は基本的にリアルに集って活動する場所だったんですけれども、はい、それが全くできなくなってしまったので、まあ、活動自体が休止状態になってしまった中で、はい、他に何かできることはないかなと考えた中で、オンライン上でだったら、まあ、集うことができるんじゃないかというふうに思いまして、はい、子どもたち、大人たち交えた、その交流の場所をオンライン上に、まずは作るということをしました。はい、それは、Google の、Hangout っていう、まあ、LINE みたいな機能を使って、そこで、はい、子どもたちも、アカウントを親御さんの、許可の中で作ってもらって、はい、で自分の日々の活動であったりとか、こんなことしたよとか、こんなもの作ったよとかっていう報告をし合ったりとか、あとこういうサイトがあるよとか、そういうのをこう情報交換することが多いんですけれども、うん、まあ、そういった場を作りました。で、その中で、さらにこう、何か楽しみなことができないかなと思って、ズームを使って、クイズ大会をしてみたり、ズームを使って楽しくできる遊びなんかを、うん、企画して、何回か運営をしています。はい。
まあ、僕たち大学の授業でも、まあ、ズームで、まあ、どのように、まあ、ライブ感を出すのかってね、頭悩ませてます。
ああ、そうですよね。なんかこう、いろんな技も増えていくというか、いろいろ早押しはあんまり向かないなとか、いろいろやってみて、
ね、
そうなんです。チャット機能をうまく使うには、ちょっと子供さんの発達段階に応じて、その参加しにくかったりとか、なので、まあフリップに書いてもらってとかっていう工夫が、まあ生まれて、はい。なんか新しい文化なんだろうなと思いながらやってました。
ズームで、いろんな遊びをしているとおっしゃったんですけど、まあ、遊びというのはどのようなことをされていましたか？
あ、そうですね。今までやったものは、はい、クイズをしたりとか、はい、あと手芸の会なんかをして、うん、まあ、その場に集って、で、まあ、喋りながら手元で好きな、手芸をしてもらうとか、うん、はい、そういうこともしましたね。うん、はい。はい。あと、イラストを、書く、お題を出して、イラストを書いてもらって当てたりとか、はい。はい、あと、カタカナ用語を、カタカナを使わずに、答えてもらって、当ててもらうとか、まあ、いろいろとこう、ズームで楽しくできそうなものを試行錯誤してみたっていう形ですね。はい。
まあ、子供たちは、まあ、どんな、感想なんでしょうか？
まあ、感想寄せてくれる子は、その後すぐにハングアウトで楽しかったよ、またやりたい、みたいな感じで、はい、寄せてくれたりとか、はい、しました。
学校がまたね、再開されましたけれども、はい、まあ、なかなかね、家族以外の人たちとのやり取りが少なかったですから、うん、まあ、そういった人たちとね、やり取りする時間が減ってしまうと、はい、まあ、画面越しでもね、やり取りあると、ね、楽しいでしょうね、
うん。そうですね。そうだったらいいなと思います。
ちょっとずつ、まあ、再開という感じですかね。
あ、そうですね。6月から開館、週末の図書館のみの開館をしていて、ちょっとワークショップはまだ検討中なんですけれども、はい。ちょっとずつ緩やかに状況を見ながら判断していきたいなと思ってます。
最後に PR などがあればお願いします。
はい。今回、オンラインでつながってみて、オンラインの良さも、すごく感じたんですね。もちろん、リアルで集ってやる活動スタイルが再開でき次第、それは、また再開したいなと思っているんですけれども、オンラインはやっぱり場所を選ばずに参加できるっていうのもありまして、例えば今回、東京から参加してくださった子どもさんもいたりとか、ね、今までだったらちょっと活動に参加できなかった子どもさんも参加できたりとか、あとそのリアルよりもそのオンラインの方が発言しやすかったりとか関わりやすかったりとかいらっしゃる子どもさんもいるなというふうに思っていて、まあ、そういうような形でいいところをこうのなんていうか、いいところを考えて、オンラインも続けて今までの活動にプラスして選択肢が増えたっていう感じで、追加して、やっていきたいなというふうには思っています。
まあ、なかなか、まあ、現地っていうかね、そこまで行って、まあ、こんにちはっていうのが、まあ、ハードルが高かった人も、まあ、いるかもしれないですけれども、まあ、オンラインだと、ね、まあ、自由に出入りができるっていうね、そういう良さもありますよね。
そうですね。はい、うん。なんか私自身も、その生活で変わった部分であまりないってお話ししましたけれども、なかなか今までまあ、地方都市に住んでいると参加できなかったような、こう、講演会であったりとか、面白い企画なんかが、こう、ね、いろんな、形で、ズームにしろ、いろんなオンラインの形で、こう、気軽に参加できるようになって、それはすごく嬉しく思っているので、まあそういったそういうものをうまく使ってやっていくっていうのはフクロウ文庫の中でも検討していきたいなというふうに思っています。はい。
うん、
まあこの話の流れでまあチャレンジしてみたいことはやっぱりオンラインを上手に取り入れていくっていうことなので、このまあ1年また新しい企画を立てていけたらいいなと、まあ、それもライン上でできることを増やしていきたいなというふうに思っているのと、あとやっぱりオンラインで集ってみてリアルの集うことの良さも本当に再認識、それはどっちがいいとか悪いとかいう問題ではないんですけれども、やっぱりリアルでしかできないこともあるっていうことをすごく感じたので、はい、状況を見て開催できるようでしたら、まあ本当に予防感染予防をしっかりして、まあご理解とご協力いただける方にご協力いただきながら活動をしていきたいなというふうに思っています。はい。
ハッピートーク、本日のゲストはフクロウ文庫の西尾美里さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ということでね、先日インタビューさせていただいた様子をね、お届けしました。はい。はい、赤澤とね、吉見さんと二人で、今回お話聞いてきたんですけれども、はい。はい、福島くん、ね、今回、話、どうでした？これ、ラジオでね、聞いてみて。
うん、なんか、新鮮でしたね。難しいですけど、うん。オンラインでね、なんか、活動とか、いろいろと工夫されてることがあって、
うん、うん。
でも、やっぱり、現場、うん。の大切さを改めて知ったっていうのは、やっぱどこの事業所もそうなんだなっていうことを知りましたね。うん、
ね、両方それぞれにね、できること、できないことっていうのがね、うん、あるんですけども、まあ今まで、こうリアルばっかりやってたんで、うん、逆にね、オンラインで、まあ遠方の人がね、参加してくださったりとかもあったみたいだし、はい、うん、
うん。
まあ今までなかなかね、ご縁のなかった人も、ちょっとこう、はい、参加してみようかなっていう人もね、来れるっていう意味では、これから新しいことできそうかなっていうのはね、うん、そうですね、そんな話もありましたね。はい、吉見さんはどうですか？
そうですね。やっぱ、ズームとか、うんうん、オンラインってちょっと、まあ、マイナスのイメージ、若干、まあ、タイムラグがあるとか、
うん、
まあ、そういうとこに目が行きがちなんですけど、やっぱ、ズームとか、オンラインの方が、発言しやすいっていう、
うんうんうん、
プラスなポイントが、なんか、うん、確かにそうやなと思って、
うんうんうん、
匿名で参加できる良さもあって、
うん、
やっぱこの期間は新しいこと、なんか新しくいいことを見つけることができる期間でいいなって思いましたね。
うんうん、
ね、結構まあ画面越しだと、ね、伝わらないこともあるかもしれないけど、まあ、なんかこう話の中にクイズ大会みたいな、ね、話ありましたけど、はい、みんなで答え書いてこうバッてこう画面上に出すとか、うん、クイズ番組っぽくてちょっと面白いとか、ね、そういう、こうオンラインを使ったコミュニケーションの仕方って、ね、まだまだいろんな楽しみ方もあるし、
そうですね、うん、
万が一、ね、うん、子供たちの方が、うん、あの今までにない遊び方楽しみ方みたいなのもね、
うん、
見つけてくれる部分もあるかもしれないですよね、うんうん、まあ、ちょっとねなかなか、まあ、とは言ってもやっぱり集まるのも大事って話があったん で、ね、早くちょっとね、はい、この状況が収まってね、こう集まれる時間もね持てたらいいなというふうに思いましたね、うん、はい、
はい
そしてあの収録の方ではちょっと最初あの接続不良で三上くんが入れなかったんですけれども、え途中から三上くんも今日参加してくれています。はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、
すいません遅れて。
はい、まあそういうことで、まあでも生放送っぽい感じで、
そうですね
いいかもしれないですね、
リアルです。
はい、はい、ということで、まあ、ちょっとね次のコーナーからね積極参加お願いしたいと思います。
はい、
はい、では曲紹介福島くんの方からお願いします。
はい、ではここで1曲です。ジェネレーションズでハードノックデイズ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員の赤澤清隆と、
3回生の福島隼人と、
2回生の石見真由子と、
三上健でお送りしております。
はい、続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーでは新型コロナウイルスが社会に広がる中、さまざまな研究をなされている大谷大学の先生方に、これからの生き方や暮らし方のヒントになるお話を伺っていきます。こちらもまあ先日オンライン収録を行いましたので、その模様をお送りしたいと思います。それではどうぞ。
谷大ピックアップ、今回は大谷大学教育学部の安田義人先生をお迎えしております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
では最初に先生の専門について伺いたいんですけど、どういったことを研究されていますか？
僕の場合は、はい、障害児教育が今は専門にしています。
はい、
まあ、障害のある子どもたちが、うん、やっぱり幼稚園とか小学校で、まあ、言うたらこう仲良く、
うん、
でまたはこう気持ちよくねこう過ごせるようにしていったりとか、まあ、その後、まあ、差別とかを受けないようにどうしたらできるのかなっていうのをですね一緒に考えていくっていう、まあ、そうしたことを勉強しています。
うん、今回の新型コロナウイルスの影響にそういった研究は影響を受けましたか？
受けたってやつで、よくあるのが分断とかね、こう言われたとき、うん、アメリカなんかでもね、黒人の人と白人の人がっていうけれども、うん、日本なんかそこまでじゃない代わりに、やっぱ見えないとこで、ちょっとしたことで、ま、障害のある人とか、高齢者っていうところを、うん、まあ、ちょっときつい当たりをしたり、うん、なんかちょっとその人らは、ちょっと我慢せなあかんみたいな。なんかそんなことがあったっていうのがすごく気になってまして、
うん、はい、
あとはね、まあ、もともとの、ね、こう優しい社会になんか戻したいなと思うのと、
うん
うん、あとがやっぱりもっぺんね、障害のある人の人権っていうのを、うん、なんかもっぺんちょっと考え直してみる、うん、そうした機会もできへんのかなってね、悪いことばっかって思うのもやっぱり辛いので、うんうんうん、なんかこのコロナがあったことで、なんかこうね、例えばこの今回のこの放送でも、
うんうん、
みんなでこういろんなことを考えるってこういういい番組ができるように、うん、なんかできたらなっていうようなことを、うん、思っています。
うん、はい、
まあ、本当にこう日々暮らしていくだけでもなかなか大変で、
うんうん、
自分たちはこんなこと困ってるよとか、もっとこんな風にサポート社会からね、サポートがあったらいいなっていうのも思ってても、うん、なかなか、言うエネルギーも機会もないっていうこともあるかなと思うんですけど、
うん、
まあちょっと今日ね、せっかく来ていただいてるんで、なんかこう、そういう立場の人にこう成り代わって、こう、
う
ん、みんなにぜひ知ってもらいたいなってことがあったら、いろいろ言うといてもらえたら、
はい。もうね、言うとね、やっぱね、今日ね、と思ったのは、障害のある人、
うん、
医療とかの命の選別。
うん。
よくね、出生前とかね、うん、出生前診断って言ってね、うん、障害のある人が、おらかあるって分かったら、判断で、うん、まあ、中絶も含めて、
うん、
可能になってるっていうのがあるんですが、
うんうん、
でも最初はね、先に心構え、子供の子が障害があるって、産む時も、その後の心構えを持ってもらうために、できた制度なのに、
うん、
90、一応、表向きの統計は別ですが、
うん、
まあ、それでも 90% 超えてますけど、98% ぐらいが最終的には、障害のある子が、まあ、いるって分かったら、中絶しているということで、うん、やっぱ命のことについては厳しいですね、
うんうん。
今回でもね、やっぱりこう、なんか医療でね、うん、なんかコロナにかかって、人が2人やってきたって言った時に、
うん、
障害のある人については治療をしないっていうふうな、
うん、
まあ、高齢者の人も高齢だから治療はしないっていうふうなことがあるですね、
うん、
もう、こう障害のある人からいくともうなんか存在そのものがね、今ちょっとね、うん、話してもらった生まれる前からっていうのもう一つね、
うん、
厳しいですけども、生まれた後でも
うん、
なんか病気になった時に、まあ、医師や看護師さん、
うん、
あと人工呼吸器とかね、うん、高度医療の設備が足らんから、
うん、
まあ、いあれからしたら死んでくれ、ね、うん、我慢してくれ、うん、あとは一人で頑張ってくれっていうふうにする、ね、
うん、
まあ、医療の優先順位を、まあ、つけるっていうのがね、うん、こうあるのかなとは思います。
うん
うん、
そうですね、なかなか難しい問題ですけどね、うん、本当にこう医療一方で医療崩壊を防がないといけないというのはありつつも、
うん、
今までね、受けてられてた医療サービスとか、うん、まあ、いろんなケアが受けられなくなっている人っていうのもね、当然いらっしゃるってことを考えると、うん、なかなかこうね、どのようにしていいのかっていう悩ましいところですよね、
うん
うん、
例えばアメリカの一部の州とか、
うん、
今とスペインとかですね、うん、まあ、オランダなんかでは、
うん、
制度として、ガイドライン、マニュアルとして、障害のある人は人工呼吸器をつけるサポート対象にはしませんとかですね、
うん、
余っていればしてもいいですね、緊急医療の対象にはしませんとかですね、
うん、
で、まあ、一番リアルだったのが、人工呼吸器2つあるところに、2人の、障害のある人と、若い健康な人が来たときには、
うん、
当然って言います。当然って言わないと言いたかったですが、当然、若くて健康な人を優先しますってことが、きちっと定まってるんですね。うん、まあ、日本でもね、この間あった、ね、専門家会議なんかでね、
うん、
医療に優先順位をつける。
うん、
可能性があることを市民の人、
うん、
国民の人も分かってほしいっていうふうに、
ん、
言われてしまって、
うん、
まあ、ただ分かってほしいっていうところでね、だいぶこう海外とはね、うん、違うなっていう気はするんですが、
うん、
まあ、即ね、障害者の特にダウン症関係の団体が反対したり、
うん、
立命館のね、
うん、
立川先生なんかも即ね、
うん、
それをではいかんってことも、
うん、
新聞とかテレビでさっと言ってくれたんですけども、呼びかけた人は人工呼吸器を障害ない人、うん、健康な若者に譲るカードまで作っちゃってね、これにサインをしておけば、病院運ばれた時ドクターの負担、
うん、
この人は、うん、っていう選別がしやすくなるってことを、うん、まあ、実名でね、そんなネット上で匿名じゃなくて、うん、実名でこう言われてたりしてですね、
うん、
厳しいなとはね、思ってはいます。
うん、
なかなかね、やっぱりこう、まあ、世の中みんなが不安があるから、まあ、そんなところも影響してるのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、多くの人たちがね、そういったことで、まあ、悩まないようにって言いますか、
うんうん、
私たちがね、今できるのは本当にこう気をつけられることは気をつけて、
うん、
まあ、どんな人でも、きちっと命助けられるような、
そうなんです
よね、うん、そういうね、やっぱり、環境を守りながら、まあ、かつね、そういうこう、 人のいろんなこうね、立場とか年齢とか、ね、状況によってやっぱりこう命の重い軽いっていうのが、考えなくていいようにって言いますかね、ないように、そういうことを改めて考える、まあ、そういう機会にもなっているのかなと思いますね。はい。はい、
なんか、前の、ちょっと前やったあの相模原のね、殺傷事件、ね、あったような、障害のある人、手のかかる障害者、金のかかる障害者はいらないっていうね、あれになっとかね、なってかないかっていうことはなんかね、ちょっとビビってたんですけども、これはすごく思ってたんですが、なんか、少しね、命の選別が、やっぱり少し落ち着いてきたら、やっぱり人の気持ちも少し変わってきた感、なんか、あの命の選択がいい選択かなってね、ちょっと思ってもらえるようになってきたなとかね、よくタレントさんとかね、マスコミとかも今はちょっと空気変わって、とか優しい気持ち持った人がね、いるとこう助けてくれてるんで、これなっとかね、使えへんかなとかね、思ったりはしてますし、やっぱりこう、誰もが取り残されない社会ってね、コロナのことで、障害のある人の人権って、これで、なんかもっぺん、これで今までもよかったんかなとかね、何もないときは優しい。でも何かあると、ちょっと先に厳しいってね、これなんかなくされへんかなっていうようなことをね、ね、思っています。はい。
谷大ピックアップ。本日のゲストは、大谷大学教育学部の安田義人先生でした。ありがとうございました。
本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということで、はい、障害児教育がね、ご専門の、あの安田先生とね、いろいろ話しさせてもらったんですけれども、はい、
はい。
なかなかね、お話の中でもありましたけども、普段ね、やっぱりこう障害の持ってる人とかある人と、共に暮らしてる人と、まあ、なかなか日常をね、こう出会わない人とだと、ね、いろんなこう想像力の違いみたいなものもあるのかなというふうにね、思ったんですけれども、はい。今回、福島君インタビューしてみてどうでしたか？
そうですね。ちょっと、まあ、難しい話だったんですけど、まあ、印象的に残ってるのはやっぱ誰もが取り残されない社会ってすごく印象的に残ってまして、やっぱり、まあ、障害を持っているから、悪くないじゃなくて、まあ、誰もが取り残されない社会ということで、まあ、難しいんですけど、まあ、僕たちが考えることってすごくあるのかなと思いましたね。
そうですね。まあ、ちょっとね、いろんな立場の人がね、やっぱりこの同じ状況の中でしんどい。状況にね、ある人もいるんだなって、そういう想像力 ね、 大事ですよね。吉見さんはどうでした？
はい。まあ、収録の時に、まあ、聞いてびっくりしたんですけど、まあ、そもそも、まあ、自分が小学生の頃は、まあ、支援学級があったのが当たり前だったんで、まあ、その安田先生時代はそもそも、それもなくて、学校に行くことも許されなかったっていう事実が一番驚いたので
、障害持ってる子供がね、
はい、
な
んで、まあ、結構まだ広まった方なんだろうけど、まだまだなんかなっていうのはやっぱ感じましたね、話聞いてて。
まあ、三上君もね、今回ちょっと収録には参加してなかったんですけれども、改めてインタビュー聞いてみてどうですか？
難しい話やと思ったんですけど、こういうコロナで、状況でもっとなんか命の選別みたいなのが、明らかになってしまっているのは悲しいことやなとは思いますし、そうならないように変わって、世界で変わるようになっていったらいいなと思いましたけど、
ね、世界の状況を聞くとかなりなかなか厳しいところがあって、ね、まあ、日本もね、もちろん感染されてるからとか亡くなってる方もいるんですけれども、まだ、まあ、そこまで切迫した状況じゃないから、ね、多くの人たちがきちっとね、健やかに暮らせるようにというようなこととか、まあ、どっち取るかみたいな話はそこまで大きくはなってないと思うんですけれども、まあ、でも本当にこうね、差し迫った状況になると、まあ、外国の諸外国のようにね、議論がもっと沸騰してくるとなると、ちょっとやっぱ怖いなと思いますし、はい、まあ、今も自分はたまたまね、こう健康な人っていうのも、まあ、いつどこでどういう状態になるかっていうのはね、
わからないわけですから、まあ、そういう意味では誰もが病気になったりとかね、怪我したり、まあ、障害を持つかもしれない、まあ、その時にちゃんとこうね、全ての命が救われるような、まあ、そういう社会であってほしいなというふうに思いますよね。
はい、
はい
はい、
ということで、まあ、今回は、安田先生にね、谷大ピックアップお話お伺いしました。
はい、
はい、じゃあ曲いきましょうかね。
はい、はい、
福島くんいけますか、曲紹介。
はい、
では、私の方からいきましょうか。
ごめんなさい。
はい、はい、では最後の一曲をお送りします。愛子で天の川。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、
はい、ということでね、まあ、オープニングでもお話しましたけども、
はい、
まあ、7月にね、
はい、
入りまして。
そうですね、
うん、はい、なかなかね京都の夏の行事もいろいろね中止になったりとか、はい、規模縮小されたりとかね、
うん、
あるんですけれども、はい、ちょっとオープニングそんなねみんなの7月の話を聞いたんですが、三上くんは7月入りましたけれども、なんかこんなことしようとかあんなことしようとかあります？
長すか、でも特に何も変わってないですけどね、
うん、なんか毎日淡々と過ぎていくから、
う
ん、
そうですね、う
ん、なんか気がついたら7月になってた。
ほんまにほんまに今年が早いっす。
早い
早いって感じか、そうかそうか、そうよね。なんかちょっと前学校始まったような気がするし、
うん
うん、
はい、
なんかね案外何もなくても早く過ぎるもんですね。
忙しくなくても過ぎていきますね、うん、なんか
不思議な感じ。
不思議です、本当に今年は、
うん、ラジオのね放送も週2回やってますから、
うん、
みんなも隔週で参加してもらってるんですけども、
はい、そうですね、はい、
うん、
なんか本番があって事前収録して本番があってこうずっとこう、うん、
そうですね
続いてるから、なんかラジオ始まってからもさらになんかスピードが速くなった感じがする、
うん、めっちゃ思います、
うん
うん、まあでもねないと何もなくて終わってたけど、
そうですそうです、
うん、やるといろんな人のね話が聞けて、今まで考えなかったようなこともね、
うん、
考える機会があってね、
はい、
それはそれでちょっとこう、うん、毎日の繰り返しの日々からちょっと脱却できるような感じもあって、うん、それはそれで良かったかなと思いますよね。
はい、
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 ということで、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学教員の赤澤清隆と、
3回生の福島隼人と、
2回生の由島真由子と、
三上武でした。
次回は7月7日火曜日19時からの放送になります。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。